極限ギミーシェルター第
まあ、前回虫さんの回だったっていうのあるけどね。なんで虫くんの回にならないかね。虫し。まあ644回ということでいいでしょう。今回許しましょう。ラジオネーム門下生さん、吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、巨源さん、あ、巨源、門下生です。夢の続きが気になる時ってありませんか？あ、なんか J-POP 挟んでんの。J-POP の歌詞挟んでますけど。あ、と目が覚めて、もう一度見ようと寝入るのですが、なかなか続きは見られません。どうしたらいいのでしょう？お二人は何か知見はありますか？では失礼します。ということ。私だって普通、標準装備だもん、これ。最高の夢だなと思って、一回トイレ行こうと思ってトイレ行って、寝直す、見られる、みたいな感じだから、見ようと思ったら見られる。思い込みが多分異常なんだと思う。そういうことじゃないかなと思うんですけどね。その明晰夢とかそういうのってね。吉川花とは
吉っぺの極限ギミーシェルター
。はい、おはようございます。明晰夢とかなんかそういう夢のコントロール得意だよ、吉川からです。
おはようございます。夢コントロールはできないけど、あー、でもどうなんだろう。自分が見てるときは、自分の意思で動かせるときはたまにあります、吉野です。
あるんだ。私逆にそれないんだよね。
物語が勝手に進んじゃうっていう。そう。でもだって考えることありますよね、こういう風にしようみたいな。だって言い合いしてたみたいな話よく。
ああ、まあ言い合いとか、なんかそういうときは私らしい言動してるん
だ、
うん、
だから思い通りに喋ってはいるわけですよね。
まあだからその、私こんなこと言わないけどなって後から思うみたいな、そういう矛盾がないっていうこと、
だからその物語上というか、自分がその時に思っている思考で動いてるみたいなことあるんですけど、目が覚めると、あ、現実と設定が違うっていうことに気づくみたいなことはありますね。
へえ、私そういうのないんだよね。もうなんかめちゃくちゃリアルに、誰かが赤い服とかピンクの山がどうでとか、そういう、なんか、そもそも色付きの夢でもあるから。
そうそうそう。だからそこが違う。僕灰色ですもん。
うん。
思い返した時に、夢を見ている状態の時は赤だって思ってるんですけど、目が覚めると、灰色なのに赤だと思ってたっていうことが分かる。
ああ、そういう感じなんだ。へえ。いや、もう私は明確に、だってタイムズとかってあるじゃん。駐車場。
ああ、はい。
イエローと黒の看板。タイムズとか出てくるとき完全にタイムズの看板だから、
だってね、吉川さんひどいとき夢と現実区別ついてない、
夢をてか夢見てるときに、寝てるときに自分のその寝言とかを録音できるアプリで、前も言ったかもしれないけど、私拍手してましたもん。何分でわー、
まあ、それはだから寝てるときに体が動い、たまに動物のやつで犬寝てるときに走ってたりするの、あれ可愛いじゃないですか。
あ、可愛いね。
あれとほぼ一緒なんだ
よ。それは違う、もっと知的だけどね。だからなんかその明晰夢をさ、なんか明晰夢の定義ちょっと私曖昧だから、あんまり明晰夢っていう言葉使うのやめようかな。まあ、とにかくその一回中断した夢をもう一回寝ることで続きを見たいみたいな、それデフォルトなんだよ私。
そうそう、標準装備。それは、その思い込みの強さがどれぐらい強く体に影響するかっていうタイプだと僕は思うので、僕は現実世界の中で吉川さんだけが、バキの一人トレーニングができるタイプの人だと思ってるんです。
何それ、バキの一人トレーニング。
バキっていう言葉を知って、漫画知ってます。
グラプラバキですか。
あ、そうそうそう、あれの、思い込みの強さを極限まで、高めるとって言って、シャドーボクシングかなんかの説明してた時に、殴られて顔が歪んで鼻血が出るみたいな、
急に。で、なるほどね、
そう、だから自分が殴られたということを脳に直接的に、
究極のプラシーボみたいな感じだね。
そうそうそうそうそう、だから実際そのなんか、まあ、書いてあったのは、板垣先生が調べたのかちょっと分かんないですけど、なんかその出典があって、赤ちゃんに熱い火傷するようななんか鉄板みたいのを触った経験がある赤ちゃんに対して、これ熱いよっていう棒を、皮膚につけるとそこが水ぶくれになったっていう、
でもさ、それさ、残酷な実験だよね。
いや、残酷なんですけど、でもな、まあ、そういう実験があったから、人間はその起きた現象に対しても反応するんだけど、脳がそう誤認した場合は、それに対する反応が体に出てくるっていう、
そう、だからあれでしょ、その正式な実験名わかんないけど、葉月リオナがさ、
相棒ね
相棒でさ、ね、あのこうあの血がね、あの人間は体の半分が、うん、の血があの出ちゃったら死ぬらしいよとか言って、
プラシーボの実験で、うん、人間の体温と同じぐらいに温めている常温の水を、うん、首から滴らせるで引っ掛け傷だけを作って、
スポイトでぺちゃんぺちゃんってして、これは血が出てきちゃったねとか言って、うん、どんどん思い込ませる。
ああ、説明がちょっと下手ですね。
なんか説明が下手私完璧だよ。
僕がああの目隠しをしている状態で、うんうん、死刑囚に対する実験で、うんうん、首に引っ掛け傷を作って、うん、あの血が流れているということを、うん、あの思わせて、うん、でずっとあの雫が落ちる音を聞かせ続ける、うん、で首にはその常温 の、うん、あの水というかお湯というか、うん、ぬるま湯か、うんうん、をあの当てている状態、うんうん、で、今あの何ミリ出血しました何ミリ出血しました、うん、人間は何ミリを超えると死にますって実際は血は流れてないのに、うん、その音と感触だけは、うんそれだと誤認させている状態で、うん、で何ミリを超えましたって言った瞬間に心肺が停止したっていう実験がある
っていうのはあるみたいだからさ、うんうん、その中世のギリシャとかでやったやつってさ、はいはいはいはい、すごいよなと思うよ。その人間の脳って
人間の力とか脳の力ってすごいですよね、う
んうん、脳なんてずっと解明されないんだろうなと思うもん。
そうですね、夢に関してもね、だってね意図的に、うん、自分が意図した夢を見ることができる装置なんてまだできてないですからね。
大体見られるんだけどね私。
ああだから そういうのが見たいなと思ってて、そうそうそう、それが現実だって話、
それができない人が、うん、この機械さえ買えばみたいな夢コントロール装置みたいな、うん、もうまさにドラえもんの道具みたいなさ、うんうん、そういうのを手に入れたら例えばなんか広瀬は古いか、だからカンナちゃんと付き合ってる夢が見たい
別にいいじゃないですか
みたいな、
あれだけ不祥事の起こした広瀬と付き合いたいという
思ってる。なんであのシェフがいいのよわけわからんよ広瀬の趣味。
いや、まあ、
まだドルジュンの方が良かったよねまあそんなことで、だからそうやってなんか夢をね、うん、夢って本当に私のようにリアルに感じる人にとってはもう現実とほぼ変わらないから、う
ん、いやだからさっき
気温さえあるから、
ね、話に出てた時に、うん、言えなかったんですけど、うんうん、控室で話をしてた時に、うん、この前さこういう話したじゃんみたいなことを言われて、うん、何の記憶もないですけどみたいな話をしたら、何あれもしかして私の夢みたいな
それでも結構言うよね私じゃあ何あれ夢みたいな。
いやそんな頻繁でもないですけど。
いやもう2、3回は言った覚えあるよ。
まあ、だから過去にね、うん、累計ね、
累計
それはある
なん。じゃあ夢かあれみたいな、そうそう紛らわしいみたいなことで一人で怒ってる時はある、うんうん、
ただの被害者です私は巻き込みまれ事故です私
うん、そういうことはあるけどさ、うんうん、まあでも文科生さんは見られないタイプってことだね。
うん、いやてかもうほとんどの人がそうと思いますよ。こういう夢見たいなでその通り見られるとは限らないっていうのがほとんどだと思います、う
ん、なんかねめっちゃめんどくさいんだよねこの明晰夢ができるようになるトレーニングみたいなやつ、ネットによく載ってるんだよ、で私自分がそれができることがちっちゃい頃から普通のことだったから、うんうんうん、なんかみんなはどういう風にしてその技を習得しようとしてるのかなと思って調べたこととかあるんだけど、うん、なんかまず自分の家から事細かにその経路をたどって何々、コンビニだったらコンビニ、うん、学校だったら学校にまで行く自分を想像してくださいみたいな、うんうんうん、で、全く同じ経路で、バーって入ってき帰ってきてとかなんかそんな細かいことをずっと想像しなきゃいけないの、うんうんうん、もうめんどくさすぎて、うんうん、途中で吐きそうになっためんどくさすぎて私はそれはもうできないしやりたくないから、
まあだから吉川さんが自然にやってる思い込みの強さを、
うんうん、
言語化するとそういうことになるって多分そういうことだと思いますよ。
そうなのかな、うん、こないだね私誰とは言わないけどね
誰ですか。
いや言わない方がいいと思う
別にいいですけど、
ね、ファンの子出てきた夢 見ましたよ。でなんか模様替え手伝ってくれたんだよね、
優しいじゃないですか。
そう優しいんだよ、うん、すごく優しくて。
それファンと会ったことあるんですか。
あるっちゃあるね。
ああるんだ、うん、じゃあその人のことが想像できる。いやだから会ったこともない人が言ってんだったらもう多分そのアイコンの形になって人
間なるほどね。いやでもなんかね分かる、その顔も分からないくせにとか、うん、例えばアニメキャラが出てくるみたいなさ、うん、おかしな話じゃん。
え？
おかしな話じゃない、こっち3次元だよ。
いやでもアニメキャラに関しては、うん、まあ姿が想像できるじゃないですか。
僕そうだけど
字面しか見てない人がもう字から受けている個人の印象だけで人の形勝手に作っちゃってるから。
確かにね、うん、うん、
その場合はね、
だからイベントとかでお会いしたことがある人なんで、うん、それはあの人としての姿形は分かってるから、でなんかその人が、ね、なんかね、別の人のファンになるって急に言い出すみたいな、すごく嫌で、すごい寂しいな、その話とか、
まあまあまあ、そういう恐怖はありますよね。
そうで、なんか、え、なんでこんな夢見たんだろうと思って、ちょっと考えちゃうよね、その人のことをみたいな。
俺はだから、その多分憧れなんでしょうね、そのステージに立てたりとか、うん、あのお仕事をしてたりとか、いうことを夢で見て、目が覚めて現実を見て売れたいなってなってるみたいな。
もっと楽しい夢見なよ私ニュースが
楽しい夢なのよ。
そうなの、いや楽しい夢だけど、
夢は楽しい、
起きてさもうなんていうの、反動で激べこみしてたらもうさプラスマイナスゼロじゃん。
そうそうそう、プラスマイナスゼロみたいなこと、うん、
だから私のようにニュースの3人がね、一人一人ね、うん、その海辺に小島を買ったよみたいな、でなんかそのケイちゃんとシゲとマッスーとどの島から遊びに行くみたいな。
ほんとね、ほんとそういうのやめた方がいいと思う。
なんで？
あのニュースの3人と友達ではないということは多分現実だった時に分かるんですよ。
何が、
うん、いやいやいや、でもそれは分かるんですよ、うん、目が覚めた時に、うん、でも小島を買ったという情報は現実と誤認する可能性があるから。
え、でもほら小島を買ったの。
だからそれ夢なのよ。
それでなんか、え、うん、あの3人がね並んでね、でまず右、はい、しげちゃん中央、う
ん
うん、でケイちゃん左で、
なんでそんな近いんだよ。
で、あ、じゃあじゃあその島の配置的に言えば、
ね、配置がね、
そう、うん、で、どこから遊びに来るみたいな、うん、で、あの私としては、いやでもこれ目覚めた場合、あの、ま、何ていうの、あの 100% 見られるわけじゃないから、
夢を見ている時に夢だと分かっていながら夢を楽しんでるパターンですか。
そうだね。
あ、なるほどね。
で、
なん
か、
うん、
あの 100% じゃないから、私その続き見られるやつ、標準装備だけど65から70ぐらい、うん、成功率というか、
まあ、それでも高確率だと思う、
うん、だからもしめっちゃトイレ行きたいとかで早めに目覚めた場合、続き見られなかった時にシゲのところ行ってなかったらだいぶ私は損するなって思いながら、
どんな検討の仕方だよ。
いやだからなんか、でもケイちゃんの島楽しそうなんだよなみたいな、話面白いだろうなみたいな、でもマスのうわーとか言って悩んでたら目が覚めたの、
う
ん、
もう
見らなかった。
この話もういい。
もうすごい辛かった。辛い一日過ごした。
ヘラヘラヘラヘラ。
いやでも本当に素敵な夢だったな。
まあでも、
まあ、青い空、鮮やかな海。
だいたい青い空の時白い雲なのよ。
もう四季の自然に囲まれた白亜のホテルみたいな。
どこのホテルの紹介部位だわ。
大洗海水浴場。
ある
ね、うん、あるある。まあまあ、茨城交通のバスでは全部流れてる。もう一回言おうか。
いらない
。白い青い空、鮮やかな海、うん、四季の自然に囲まれた白亜のホテル。
耳たこってやつですね。
そう、夢はね、楽しいよ。
自分、あの、たまに本当にだから自分の中で、うん、なんか自分が思っている通りに、うん、なる、いや夢が夢だと分かっているという、うん、状態の時に、うん、空を飛ぶみたいなことはしたことはあるので、
うん
うん、だからまあ、なんでしょうね、まあでも結局それって すごい強く想像してるだけな気がする。目をつぶって想像しているということとほぼ変わらないと思うので。
いやそれにしては
僕がやってるのは、
うん、ああなるほどね、うん、なんかさ、めちゃめちゃいい夢だな、覚めたくないみたいなやつないの最近。
なんだろう、まあでも基本それかな、憧れてることは多いからよく見るんですよ本当に、
うんう
ん、だからそれは
憧れが夢になるのか、
うんうん、はあるかな。
なんかすごいめっちゃなんていうの、仕事が激詰まりで、うん、あの本当にでも別に忙しいことは嫌いなことないんだけど、そこまで、うんうんうんうん、それこそ忙しくなりたくてやってんだからさ、うんうん
うん、いいまあ、まあだから疲れちゃうわ、疲れちゃう、
そうだね、体が疲れてるっていうことなんだとは思うけど、うん、本当になんか血みどろのやり合いみたいな、うん、戦争でもないけど、うんうん、なんか私なのか相手なのかがなんかそのもうなんか通り魔的なことをすごいやっててとか、うんうんうん、かと思えばこっちではなんかあの絡み合ってる男女とかがいて、うん、もうなんかカオス、もう七肉林、この世の終わり
でやった時のこの空間が入り混じってるみたいな、そんな感じってことですか。
いやもうだからむちゃくちゃだよね、うん、こっちでは人が死んでて、こっちではなんか生み出そうとしてるわけだからね。
生徒氏が、
うん、生徒氏がヒメアノールのあのシーンだよ。
そうかあれか、
うん、
も
う
誰も分かる。あの表現すごかったな、うん、ヒメアノールという作品に関しては、うん、まあ、結構ホラーではあるので。いや
結構なんてもんじゃねえよ、うん、
サイコホラー
だよ
かな、
うんうん、
サスペンスもありきではあるけど、うん、まあ、ただあのなんていうか描こうとしているあの僕は原作と映画が見て、うん、あの映画両方見て、うん、あれあのなんていうか展開っていうか最終の決着が異なる展開なので、
うん、
なんで僕は原作の方が、うん、好きというかその原作をそのまま再現した映画ではないということが理解した上で両方楽しめるタイプなんですけど、うん、その映画で表現した表現の手法として、うん、マジであの生きるっていうことと死ぬっていうことをその、うん、同じベクトルの中に収めるっていう、
まあ、だからその
表現方法でしたから、
バンバンバンバンってもう互い違いに映像が出るんですけど、うんうん、男女の絡み合いとゴー君がバンバンって頭殴ってるって、だからもうこっち的にはもうなんていうの、頭がパニックになるというか、なんかもう本当に精神的に気持ち悪くなってくるというか。
いや僕はそうは思わなかったですけど、
いやもう
だから
当てられちゃった
の。それもそうだし、なんていうのかな、快楽殺人者っていうカテゴライズされたところの表現方法として、それだけ衝動が抑えられないっていう表現の一つでもあったと思うから。
なるほどね、
まあ、別にヒメアドールの話は別にいいんですけど、
まあでも、うんうん、まあまあでもそういうことあるかもしれない。だからそういう夢を見るわけ、
うんうんうん
うん、そのなんかもううわーもうやめてくれーみたいな叫びたくなるようなやつ、うんうんうん、でそういう時はもう本当に早めに起きようって思ってる夢の中で。
なるほど、ね、
でも起きられないよそんなに簡単には。
もう一つ あるのがその、うん、僕の見てる夢の、うんうん、高頻度で憧れてる夢を見ていたじゃないですか、うんうん、それと同じぐらいか、うん、それよりさらに上の方で嫌な夢というか気持ち悪い夢をすごい見るので、うんうん、で大抵そういう時は体調のバロメーターだったりするんですよ。
あ、なるほどね、
うん、自分の精神部分だから夢占いとか結構当たる感じのやつだったりするんですけど、うんうん、虫出てきたりヘビ出てきたりとか、まあ、ヘビは白ヘビだったらまあ幸運のケースとかありますけど、うん、襲われてたらまた悪い夢とかいろいろありはするんですけど、
うんうん、
だから、まあまあ、そういう風に、ね、夢占い的にその自分のことを知るっていうのもまあ一つの楽しみ方ではあるとは思うんですけど、
うん
うん、まあ、続きを見るに関してはマジで思い込みの強さを高めていくしかないので、う
ん、でもね私分かんないけど夢日記つけてたのがいいのかもしれない。
あ、吉川さんはね、
夢日記をつけてたことによって夢というものに対する執着みたいなやつが人よりちょっとあんのかも。
だから吉川さんが確保してたからそれができるって話ね。
だからでも昔からそれができたかどうかあんま記憶ないんだけど、うんうんうん、続きを見るっていうのがね、うん、でもそれはもかせさん一回やってみたらいいかも、うん、夢日記つけるっていうどういうこういう夢を見たって詳細に書いてめちゃめちゃ詳細にできる感じ、
まあ、一説は本当にその記憶の整理がイコール夢とも言われてますし、
うん、
本当に夢あれなんだっけって忘れちゃうっていうことは、うん、本当にその記憶の中の記憶やの、うん、本当にもう忘れていい部分に夢って置かれてると思うので、うん、まあ、それをその夢日記をつけることでその記憶を鮮明に記憶に留めることができれば、
うん、
マジで続きを見るってことぐらいはできるようになるかもしれないですね、
うん、とだし、
うん、
その忘れるっていうパターンあるじゃん、
はい、
起きた瞬間に、
はいはいはい、
あれ私もあるんだけど、うん、でもすごい顔がヘラついてんの。顔がすごくヘラヘラしてんの。
本編言っていい？
わーすごくよかった、なんだっけなんだっけみたいな。
でもまあ、うん、ありますよね、うん、夢のその感想というか、うん、感情だけ覚えている状態で目が覚めるっていう。
拍手してんの。あー眠い眠い、あー、ね、最高最高みたいな、
ね、イラッとすんのよ。
なんでイラッとされなきゃいけねえんだよ。7年先輩だよ。久しぶりに言ったこと。はい、というわけでね、はい、うん、皆さんもね夢日記とかねつけてみるとね、あと夢占いもね面白いからねやってみて、
うん、うん、
意外なものが、ね、意外なキッチンブだったりとかしますからね。
もうそうです。そう、うん、だから本当に、ね、嫌な夢を整理できたりとかもするんで、
はい、
うん、まあ、夢日記見てみるのもいいかな、あの夢占いを、ね、見てみるのもいいかなと思いますので楽しんでみてください、
は
い、
それでは本編行ってみましょう、は
い、お願いします。
吉川さん、
吉野さん、スタッフの皆々様、キャキャキャイエス。
ラジオネーム、キャナメ。
お、キャナメ。
吉川さん、一平さん、巨源さん。はい、よいしょ。キャナメです。
はい。
カメラを趣味にして、今、キャナメって言ってるから流れてキャメラって言いそうになったけど。
発音がいい感じの。キャナメのカメラでキャメラでいいんじゃないですか。
うん、ね。キャメラを趣味にしていますが、世の中には本体だけで100万、うん、レンズだけで200万円を超えるものがあります。
いやー、すごい世界です ね。
とあるキャメラマンの方が、撮影が上手になるには、いいものを買うのが一番の近道だとおっしゃっていて、本当？それ、売ろうとしてない大丈夫？なんかヨドバシの社員証ついてなかった大丈夫ですか？まさにその通りだなと思っておりますと。ただ現実にはそんなお金がないので、中級くらいのカメラとレンズで満足している次第であります。お二人はお金をかけてでも手にしたいものはありますか？キャラメでした。
まず、うん、その物が良ければうまくなるっていう考え方に関しては、
うん、
そういう捉え方もあるねとしか思わない。だから方法の一つでしかないと思う。
だからなんかより素晴らしいものにはなるんじゃない、うん、その物が良ければ。例えば博士太郎さんがさ、
うんうん、
小学生用のバイオリンでさ、情熱大陸弾いたってさ、
筆を選ばず的な話でしょ。
そうそうそう、
達人は、うん、その別に道具を選ばずに、
そうそう、
道具の質の良し悪しに影響されずにちゃんと作品が表現できるっていう。
そうそう、だから小学生の部活用の、うん、バイオリンで弾いたって、もう素晴らしい音色なんだけど、
う
んうん、ストラディバリウスで弾いたらもっとすごいよねみたいな。
だから僕はそれはカメラにも言えることだと思ってて、うん、その画角だとか写し方だったりとか、うん、捉える瞬間のそのタイミングだったりとかっていうのは、うん、その技術と経験が、うん、表現できるその手段だと思うので、うん、本当にそのなんかポラロイドカメラとか、
うん、
安いものね、それこそ映るんですだとか、
うん、
ああいうそのインサートカメラとかでも、うん、うまく撮る人はうまく撮るんだと思うんですよ、
うんうん、
ただその、ま、俺一番大事なのってモチベだと思ってて、一番大事じゃないかもしれないけど結構重要な要素がモチベだと思ってて、うん、そのどうしたってそのものを、うん、マスターするためには、
うん、
経験が必要じゃないですか、
うん
うん、何回も挑戦してって自分のこう経験を蓄えていって、うん、いろんな技術に昇華していくっていうのが必要だと思うので、うん、高い買い物をしたことによって、
うん、
覚悟とかモチベが上がって、で打ち込んだ結果、
うん、
いいものが取れるようになっていくっていうことであれば、それはそうなのかなと思うんですよ。
でも逆パターンあるよ。
ありますよ。だから買っただけで満足するタイプの人絶対いるから。
私ね、マジでそっちの嫌いあるのよね。ちょっと燃え尽き症候群入ってるから、たまになるからね、うん、だからめちゃめちゃ、例えばさ、うん、まあ、配信用のなんだろうな、周りだったら、まあ、マイクとかモニターとかになるのかもしれないけど、
はいはいはい、
そういうものでめちゃめちゃ高いもの頑張って買ったら、うん、もう配信しねえわってなるかもしれないし、うん、だからまあそこそこでいいかなって。なんかその目の前に人参がぶら下がってる状態の方が頑張れるタイプ、
うんうん
うん、という感じだから私の場合はね、
手に入れるまで、
そう
で、モチベを上げられるっていう人ですね。
そうだね。だからめちゃくちゃ好きな人とかにも会いたくないんだよね。
まあ、
前々から言ってるけど、高山みなみさんとか高野うららさんとか会いたくないんだよ私。あと、会っちゃったけど、デビューの日に草尾武史さんに関しては会っちゃったけど、
うん、いや、だからその一つ その仕事を重ねていくことで、うん、もし共演できたらみたいな感覚で思ってる人に会えてしまうと、うん、そこで目標を達成したことになっちゃうから、
うん、そうなんだよね、うん、だから剣道小林さんとかにも会いたくない、
うんうんうん、ずっと憧れのままで、
ね、ラウールにも絶対会いたくないし、ラウールには何だったら私ツイッターもツイッターじゃねえ、 X もやってほしくない。インスタはまだ許すけど、許すというか、
うん、
私が監修してるからね、
うんうん、まあまあ一生ついておくと関係ない。
何が
向こうは向こうのビジョンがあるから
。いや、モデルとしての活動を広く見せてんだろうね。
もっとまとめて言うならばうるさい。
何がいや、わかるよ、ラウちゃんがやりたいことはね、うん、ただ私はそれ以上はって思ってるよっていう、う
ん、分かってもねえし知り合いでもねえんだよ。
なんだまあだからね、
一方的な
もん
だけど、
ね、あんまりだから私そのめちゃくちゃ好きなタレントさんとか、
うんうん、
芸能人の方とかモデルさんとかって、うん、とにかく運上人でいてほしいのよね、
はいはい、だから目標ずっと目標であり続けてほしいから、
うんうん、
その接触を持ちたくない。
もうそんなね、うん、庶民のね地に降りてこないでくれっていう感じだから、うんうん、
結構その辺はマジで逆ですね。
いやー、だって嫌じゃない、ラウちゃんがさ、なんか今日ご飯パンだったみたいなこと言ったらさみたいな。
はあ、
お茶漬け食べた、お茶漬けうまいわ、ママのパスタ最高だわやっぱみたいな、いやもう普通の二十歳じゃんみたいな、
普通の二十歳だ
よいやそうなんだよそれは分かってんだけど、見せつけてくることなくないみたいな、
見せつけてねえよ、
あいやでもさっくんはさ、あのなんていうの、そもそもがこう親しみやすいキャラクターだし、別になんかそこにラック、
いやもうどんどんどんどん自分の理想を芸能に当てはめ、芸能人に当てはめてるだけだから、
とにかくでも私はできればさっくんもあのツイッターには降りてほしくなかった、
やってるよ
やってるよね、いいね押しまくってるよかわいいよねそれはいいんですけど、うん、まあだからなんかこういうなんていうのかな、その欲しくて欲しくてたまらないものとかさ、
うん、
それをあん なんだろうな、だからプレゼントされるのが一番きついな私、自分で努力して手に入れたわけでもないし、
ああだからあの欲しいものリストにもつながる考え方ですよね、
あそうだと思う、本当にガチで欲しいもの でもさ、ガチで欲しいものって結局結構値段がいったりとかするんだよ、だから人に頼むにはちょっとなっていう、ね、
そもそも欲しいものリストには入れないんですけど、
うん
うん、だからまあなんだろうな、僕は割とその道具とかだった場合は、うん、もう逆にまあ極端な話借金をしてでも手に入れて、うん、それでできることをもうどんどんやっていくっていうことの方が、
うん、
あのやるタイプです。でそれで逆にその、まあ、それなりにお金がかかるものを買ってしまって試して、うん、結果合わなかったっていうものも経験としてはあります。
なるほどね、うん、いやでもそれはなんか辛い話だな。どうすんのそれ、合わないなってなって、
ああいやだからもうあの勉強代だと思ってます。
で捨てちゃうの、あげちゃうとか、
取っとく、いやだからもう本当に物によります。だからその返金手続きの効くものであればそれは返金手続きをするし、
なるほどね、
あのそれを使って活用できるものがないか、うん、あのいろいろと探したりとか、うん、あとはまあパターンとしては、何年か経った後に、うん、自分のできることが増えて、うん、でその時にあそういえばあれあるからもう一回試してみようでやって実は使えたみたいなこともあったりはするので、あんまり簡単には手放さずにできることは試しますけど、うん、まあ、自分の中では本当にさっき言った通り、うん、その買って満足するが一番やっちゃいけないというか、
いやもう私を殴ってよ、服300着あるんだから数えてはないけど
それは、
うん、下手したらもっとあるから、
断捨離ができないだけなのよ。
いやだって断捨離って私だって全部の服が大好きなのに捨てなきゃいけないの？
それは、うん、もう家に美術館を作るだけの財力ができてからにして、もう
鑑賞用じゃん。いやダメダメダメ。もうだからあのロフトの半分がウォークインクローゼットみたいになってるの。
いやでも分かりますよ、うん。そのいわゆるコレクター精神ですよね。
いや違う。もうなんか何も分かってない。お前は無知だ。
いや絶対コレクター精神だから。
違う、
それ言葉を変えただけでコレクター精神だから。
違うから、
根幹は
違う、
手に入れたという快感よ。
違うもうあの本当に着るのよいつか。
ほら
本当に本当にいつか着るの。
いやだから吉川さんは、うん、あの買った本もいつか読むし、うん、買った服もいつか着るし、うん、買った靴もいつか履くのよ。
どうよ
それがずっと家に溜まってんのよ。
昔ね男のね、うん、
あの男の
男のね、うん、あのなんか家に妖怪みたいな感じでいた男が いるんですけど
怖すぎるんですけど
その男が、はあ、私よりひどいそのコレクター的要素持ってる人だったの。人ん家勝手に住みようかいっつってなんか気持ち悪いんだよね、もう別れた今となっちゃう。
なんかもう あよかったよかったよかった、うん、いや今あの吉川さんがね、あきらちゃんとして配信をした時に、うん、あの出てきた伝説のフレーズ、うん、ギャグを言わないと死ぬっていう
ある一定の人、ある一定の年代を超えた人ってダジャレ言わないと死ぬんですか
っていうパワーワードを体現したのかと思った、うん、なだっけ、住みようかいだっけ、
人ん家勝手に住みようかいがいたんですけど、住みようかいが、その住みようかいがなんか高い T シャツとか買うんですよ。
お
なんか竹尾菊池とか、はいはいはい、1万円ぐらいするんですよ、7800円とか、ね、でなんかそれをタグも切らずに あの人ん家のクローゼットぶっ込むんですよ。
あ、コレクター魂ですね、
うん、でもムカついて全部のタンク切っといたことあるの。その炭妖怪があのちょけてる間になんか飲み会とかでちょけてる間にそしたら何これとか言って何やってんのみたいなめちゃめちゃ言われたんだけど、
まあそりゃそうだね。
でも炭妖怪の分際でさなんかさお前炭妖怪なんだからさ、うん、なんかもう、まあ、あの住んでること以外で文句言うなよって話。
吉川さんのプライベートに関しては、うん、まあ、特に過去のプライベートに関しては、うん、何も言う気はないですけど、うん、あのマジで相棒のデコイジみたいなことになるんで。
いやだってタグ切るぐらい良くない。
いや良くないよ。だって人のもんでしょ。
まあそっか、うん、じゃああの時私よっぽどムカついてたんだろうね。
だと思います、うん、そこに関してはマジでそうだと思
うんです、うん、何やってんだろうなってイライラがすごかったからね。
あでもだから本当にそこに関しては、うん、服ではなくて、うん、高くて自分がかっこいいと思っているものを自分は所有しているというコレクター精神、うん、収集家。
金がなくてさ人んち住み妖怪してんのにさ、うん、なんでさ一日じゃあ一着1万円ぐらいのシャツ買ってきてタグも取らないで綺麗に畳んで置いとくわけでもなしにクローゼットのカラーボックスの中ぶち込んでるっていうなんかもう全部がおかしくない。
それは切れていい。
そうでしょ全部が変なのよ。うん、なんかあべこべなの全部が、
う
ん
う
ん、
そうね、あの、うん、手出す順番を間違えてる、
うんうん、そうなんだよ。だから なんか変だよなって思ってて
まああの吉川さんはね割と、まあ、周りにも言われてると思いますけどダメンズウォーカーなんで。
いやそれはマジでないあの それほどメンズダメンズと言われるほどメンズと住み妖怪してない。
あの吉川さんはね、うん、自分では認めてないかもしれないけど、うん、エピソード全部ダメンズだからマジで。
いやでもそれ同一人物の場合とかもあるからね。
いやだからダメンズなの。
それと、うん、あのご飯サイコロで決めるあの住み妖怪住み妖怪そいつは住み妖怪じゃないんだけど、うんうん、あやめてあの直接的な表現はちょっとやめていただいて、うん
うん、全部ダメンズなのよ、まあ、どんなに認めなくても
まあまあそうだけど、うん、まあそんなこんなでねあのまあそういう恋愛に関わらず人付き合いは大事だなって思うよね。
そう、それはそうだけど。
いやだってさ同性だってさ、うん、同性の方が下手したら時間取られるんだよ何年も。
あまあまあね、
恋愛とかだともう別れるわとかって決めるじゃん、
うんうん、
でもさ友達同士でさもう絶交とかって大人になってからあんまやらないじゃん。
そうね、うん、だからまあ人付き合いに関してはまあちょっと話ずれてますけど、
うん、
まあ、でもそれこ そのなんていうの自分 その仕事の同業じゃないですけど、うん、まあ、友達になりたかった人、
うん、
まあ、吉川さんはもう憧れ本当になんか目標になるレベル あの憧れの存在とは、
うん、
あの連絡先も含めて接近、
うん、
もうあ
の
あ
普通にあの国から接近禁止命令出してもらっていい絶対守れるから、
うんうんうん、だからその、距離を近づけたくないっていう風に、うんうん、あのずっと目標でやってほしいっていうのは、うんうん、あると思いますけど、うんうん、あの友達僕はその感覚的に、うん、その同じく頑張ってる人とつながりを持つことで自分のモチベーションにつながるっていうのは僕はあるタイプですね、
うんうん、なるほどね、うん、私もうねでもね友達ももう嫌なんだよね。なんかねあのもう嫌なんだよね。わかる？もうなんか嫌なのよもう語彙力今ゼロになったけどバロメーターがもう消えたけど。
わかると嫌なんだよね調子を変えて繰り返した。
誰かに質問することに疲れたんだよね。
あいやまあまあまあまあそういうのもありはしますけどね、
うん、もうがっかりすることに疲れたの、うん、もうこれ言うとねお前さマジでさババアだなって言われると思うけどババアでごめんね本当にこれに関しては、
うん、
疲れた。
いや
本当に
でもね多分だけど、うん、そのデフォルトの部分で、
うん、
あの結構ねそのマインドって、うん、まあ、僕の勝手な解釈ではありますけど、
うん、
あのこの世に、うん、そんなことで嘘をつくやつなんていないと思ってるっていうのと一緒。
そう
そのなんていうの失望するというあのことに疲れるっていう考え方のやつ、
う
ん、
そう、
うん、が結構あの根幹が一緒の気がします。
同ジャンルってこと、
うん、あのいや根っこの部分
が。いやだからおかしな話だね。あのだから本当に思ってんだよその何か悪意を持って人に嘘つく人なんているわけない、
うんうん、
とも本当に思ってる、
うん、 し、あのこんなことで、うん、あの例えば自分のプライドを優先したりだとか、うん、自分の利益を優先して、うん、あの友達を裏切る人なんていないみたいな、うん、あの感じと、うん、だから期待してる部分があるんですよ、その、うん、あの自分の内面の中で本当に自分の意識の本当に下のところ、無意識のさらに深いところで、うん、
まあ、超潜在意識みたいな、
うんうんうんうん、の中であのそんなことする人いるわけないじゃんっていう、
なるほどね、
うん、それ多分あのどこにも通じてると思うんですよ、
うん、
多分配信の中とかでも全部そう、
あ、そうだろうね、う
ん、だからそこで そんなことすんのっていうことでその、 あの差を感じて、
うん、
ショックを受けたり、
いやでもそれはね本当にね勝手なショックだと思う、マジで、
うん、いやいやだから そうなんですよ、うんうん、それは吉川さんが勝手に感じてるショックでもあるし、うんうん、あとなんて言うんだろうな、それだけ綺麗な精神性の持ち主なんだと思う。
いやでも本当に今考えて客観的に見たけど、やっぱすごい自己中なショックの受け方だよなと思う、
うん、それはそうなんです。
勝手に期待しといて勝手に失望して、もうマナちゃんに聞いてもらいたい、この話でマナちゃんにもうとくとくと諭してもらいたい、
うん、
本当に
それはね多分ね、それは期待してることになるのみたいな感じの疑問は絶対出るんですけど、うん、でもそれはあのジャンル分けしたら期待になるんですよ。
そうなんだよね、うん、
起きてないことなんで、だから それは別にこれ聞いてる人の中でも、もしかしたらそういう風に考えてる人いるかもしれないですけど、
いやでもねそれね、綺麗な精神性とか言ってもらえたらね、うん、なんかラッキーな話だけどね、うん、ただただね甘いのよ。
いやまあそれはそうなんですけどね、う
ん
う
ん、甘ちゃんなのよ、
う
ん、
区別するとそういうことだし、まあ、よりその人間関係をうまくやっていくとか、
うん、
その自分の中で、まあ、こういう言い方はちょっと言い過ぎなところもあるんですけど、うん、人を選ぶとか、
うん、
あの必要なコミュニケーションの手段だったりもするので、
だからもっとさ、うん、もうドライドライ、
うんうん、
吉川スーパードライで、そんな感じであ
の本当に今のはモノマネの、うん、M の、うん、あの一画目の点すら置けてないですからね。
ドライドライ吉川スーパードライ
ドライだけやって
スーパードライ
ほらじゃないんだよまあね、うん、そうそう、だから
そんな風にした方がいいのかな、うんうん、もう、
まあ、いやーまあね本当にね、なんて言うんだろう、思いをかけることそのものはね、
う
ん、悪いことじゃないんですよ。ただその
いやそりゃそうだよ、
かけどころを間違えると、うん、自分にそのなんだろう、マイナスに入ることが、うん、まあ、それなりにあったりするので、まあ、その辺はね本当に使い分けなんですよね。
いやなんかね、常識とか価値観とかっていうのが、うんうん、あの分かってはいるの、頭ではその人々それぞれ違うって、
うんうんうん、
分かるんだけど、うんうん、最低限ここは近いはずじゃないみたいなところが、あまりにもギャップがあったり、
そうそうそう、
無事離れたりとかしてると、
価値観ってマジで、うん、友達、結構知ってる友達っていうような人であったとしても、うん、知らない価値観って絶対あるので、
そうなんだよね、
うん、だからまあ、本当にその人と、うん、それは僕自身もそうですよ、
うん、
配信これを聞いてるみんなともそうだし、うん、僕の中で常識だと思ってることだとか、うん、こっちの方が優先でしょって思ってることが、うん、そんなわけないじゃんって思っている友達だって絶対いるんですよね、
うんうん
うん、し視聴者の人にもそういう人がいるから、うん、だから自分の中の常識を当てはめれたら、それって結局僕の中で、うん、全てを知った気にならない方がいいって毎回言ってる、あそこに通じるんですけど、
うん
うん、だからまあそういうところはやっぱりこうね、人と付き合うんだったら付き合うもそうだし、まあ、これに関してもそうですよね、うん、その高いものを買った時にどういうふうに判断するかっていうこととか、うんうん、そういうところも慎重になった方がいいし、思い込まない方がいいのかなとは思いますけどね、
う
ん、
はい、うん、じゃあもうまとまらないけども、
まとめただろ
ひとしきり喋ったから次行こうかな
まとめた、飽きてんじゃないよ。
吉川からの
Yeah
Yeah 吉川一平のキャピー
和風曲名、
ラジオネーム、ミコさん。
お、ミコさん？
違います。ひらがなでミコさん。
お、
吉川様、吉野様、スタッフ様、そしてリスナーの皆皆様、巨源さん。はい、巨源さん。はじめまして、ミコと申します。
ここに来て、新参リスナー、素晴らしい。
素晴ら
しい。ありがとうございます。
継続は力なり。
いや、 まあまあまあまあまあ継続は知らないですね。まあまあでも本当にだからね、あの活動を続けることによって新しく見つけてくれた人がいるわけですよ。ありがたいですね。
ポッドキャストで和風と検索したところ、そちらにつながることができました。きたこのパターン。
たまにありますね、本当ね、うん、和風で入れてつながること。
いやー、やっぱこれ私のネーミングセンス感謝してほしい。放送事故になる。吉川様と吉野様の個性的なお声がとても好きです。
ありがとうございます。声気に入ってもらえたら声優冥利につきますね、
はい。お二人の歌声も拝聴いたしましたが、歌ってみたで、ぜひとも歌っていただきたいものがあります。
俺の歌声って何？
なんか公式サイトにある、あの、ああいいいいじゃないの、
ああいいじゃない、まあ、あの、あれかもしれない、ラッキードッグかもしれない、うん、はい、ありがとうございます。違うわ。
何
出してるわ。
出してる、
あ、うん、あの歌ってみたが一個。
どこに？
いや、なんで全部忘れてるの？
何、どこにあるの？酔いどれね。
酔いどれ知らず、
うん、うん、あんなコーラスでさ、聞き分けられる？吉野一平の声
知らないよ。歌ってみたってそれだけ。
絶対あーいいだよ。
あーいい
絶対あーいいだと思うけど、
それ聞けんの今
わかんないけど、うん、歌ってみたで、ぜひとも歌っていただきたいものがあります、はあ、それはグローブさんです。どれでもかっこよく決まられると思うのですが、特に聞いてみたいのは私の大好きなアルバム、なんて読むのこれ、クルーズレコードっていいのかな、うんうん、95から2000に含まれている歌の楽曲すべてです。あなたあ
のシンプルグローブファンなのね、
うん、資金と時間、うん、そしてスタジオだ。お願いしますね。うん、もう脳内でお二人が、あ、待って、Miss Your Body という曲から順次進めていただけると最高に嬉しいですよ。
要望がもうでかすぎる。
もう脳内でお二人がケイコさんとマークさんに変わっています。ケイコさんのパートを吉川さん、小室さんのハモリとマークのパートを吉野さん。すごい、吉野さんの負担でかくない？
シンプルにあのグローブさんというか、うん、あの小室ファミリー好きなのね、
うんうんうん、まあ、特にグローブさんのファンなんでしょうね。それを吉野さんでぜひぜひお願いいたします。マークさんはとても個性があるので、吉野さんも吉野様のアレンジでマークさんのパートを歌っていただけると最高です。将来はお二人組でグローブさんのように個性のあるかっこいい素敵な楽曲などを発表していただき、ダウンロード販売やアルバムの制作をしていただけると本当に楽しいと思います。
もう夢が広がりすぎてる
って。トゥーミックスじゃん。もうホワイトリフレクション出すよ。ぜひぜひぜひぜひぜひぜひご検討よろしくお願いします。楽しみに待ってます。待たれても待たれたとて、うん、これからもたくさんのご活躍をされてくださいませ。失礼いたしました。みっこということで、
顔文字までつけてありがたいことですね。ね、かわいい。あの、とりあえず、うん、すごい刺さったんだなと。
あ、まあ、それは嬉しいよ、シンプルに。
それは本当にありがたい。ただ一つ注意したいのが、うん、あの、今まで本当にね、うん、私たちこれでも15年間やってますから、うん、こうその傾向というのがどうしてもあって、うん、あの瞬間的にすごい好きになってくる人って、うん、瞬間的に冷めてくるんですよ。
いや、だから本当にあのミコさん長く愛してほしい、
うん、本当に、うん、これマジでね、本当に例外なくそうなんで。
まあまあ確かに、
うん、ミコさんが例外になってほしいので。
確かにね、うんうんうん、もうずっとあの歌を求めてくださることはとっても本当に光栄で嬉しいんですけれども、うんうん、あの主体が我々あのどうしてもラジオとかトークとかそういうね配信でもそうですけど、うんうん、おしゃべりの方になってしまうので、うんうん、あの私はたまに歌枠とかはやるのはやるんですけど、
だから、う
ん、
歌ってみたに関しては、うん、別に全くやらないことでもないはないっていうか、進めてるやつもいくつかはあるので、うんうんうん、だから歌関係が全くやりませんってわけじゃないんですけど、うん、時間もかかるし、うん、やるものも決めてるので。
小室さんの楽曲って歌ってみたやっていいんだっけな。
いや、それもあると思います、
うんうん、ちょっと調べたことないので。
そ
う
そ
う
そ
う、
だからまあその辺も、ね、含めてね、うん、あのちゃんと一応こうなんていうんですかね、公の人の後人として。
あ、
うん、
ちなみにマスカレードはダメですよ、うん、あのマスカレードを前出そうと思って撮ったことがあって、
うんうん、
あのマスカレードってやつね、これも誰かも、まあ、ちょっとだけだから大丈夫かな、うんうん、でとにかくそれを調べたときに配信がバスだから、うんうんうんうん、だからそれはもうネットで歌ってみてやっちゃダメっていう、
だから権利があるのでね。そうそう、歌ってみたに関して、
ね、マスカレードがダメってことは結構ダメなのあるんじゃない、
まあ、まあまあそうだとは思いますけど、うん、まあ、まあとりあえずだからそのできることはやっていくので、これからも、まあ、もし、ね、声を気に入っていただけたのであれば、うん、ぜひ引き続き和風曲芸 の、まあ、うん、あの楽しめるものだけでもいいですよ、
うんうんうん、
あの多分曲から入ってきてるので、もしかしたらその配信とか か、うん、ドラマ CD とかは一切興味がないよっていう。
でもポッドキャストで入ってくださったんでしょ、
うんうん、でも和風って調べたってことはポッドキャストで配信してる和風の楽曲を探したんだと思うんですよ。で多分サムネから、うん、あなんだろうこれと思って見つけてくださったっていう多分そういう話だとは思うんですけど。
そっか、
うんうんうん、まああの本当に、歌関連に関しては、うん、まああの少なくともね吉川さんの別名義桜庭さんではね、うん、あの楽曲に関しては
そう今度ね、うん、何月何日か分かりませんけれども、まあ、近々に近日中には
あの情報大丈夫です？
大丈夫だと思いますよ、う
ん、調べてない
だってあれが出てるんだから、うん、ティザームービーが、
うんうんうん、いやまだとりあえずだから今作ってるものがあるので
そうそう、
新しい曲に関してもね、うん、あのお披露目されるところもあると思いますし、ラブソウルフェイジュさんの曲であれば、はい、あの過去の曲ってなんだっけな、何キャンプとかなんかブートキャンプだかバンドキャンプだか
バンドキャンプ
か、うん、であの無料で聴くことできるので桜庭若菜さん名義のものはね、
うんうんうん、
なんで、まあ、そういう曲もし曲がねあの、うん、欲しいよという方はあのこれを聞いてる別にミコさんに限らずね、
うんうん、
あのラブソルフェイジュさん の、うん、あのバンドキャンプで多分調べると出てくると思うので、うん、そのアルバムに桜庭さんの曲ありますから、
うん、
それを聞いて楽しんでもらえればなと思いますよ。
はい、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
でちょ一個だけねあれなんですけど、本当にでも歌聞いたっぽいですよね。吉野さんがラップが得意だということを把握してるもんね。
そういうことか。
そう、うん、私は別にそのあのまあまあ普通に歌ってるっていうことは分かると思うんだけど、うんうん、
いやまあ多分ラッキードッグの曲は聴けるんで公式サイトとかで。
いいのやつ。
それはそれは
あれかあの、うん、なんとかなんとかタラッタみたいなやつ。
バカにしてんのか。タラッタじゃ
ん。でなんかでなんかうんうんあるあるねあるあるねあるあるみたいなやつでしょ。大丈夫？
いや、俺が聞きたい。
まあ、とにかくニコさんね、このご要望に正直全部答えることは多分無理なんですが、なんかこうもうちょっとピンポイントで。
いやまあまあでもだから、うん、そのなんかできることはやるので、
うん、そうできることとできないことあるのでね、その辺ね吟味してね、またメール送ってくださるとかね、
もうシンプルにあの僕らはこうラジオは定期的にずっと配信していきますし、
うんうん、
無料で入れるファンクラブとかもあったりするんで、
はい、
僕らは、まあ、まず元を正すと声優なので、
うんうん、
声優としての僕らにも興味を持ってもらえたら嬉しいし、和風狂言の作品もぜひね、
うん、
聞いてお試しでいいので、
はい、
無料でできる聞けるやつたくさんあるので、
はい、
楽しんでもらえたら嬉しいですよ、
はい、
またメールお待ちしてます。
お待ちしてますよ。はい、
殴る
そいつまとめた方がいいんですよ。
うるさい、ネバーまとめに書いて
うるさい、何余計なこと入れるから
だ。ちょっと
なんだ、
極限に見せるか。
ラジオネームキアチアチアキさん、
お
吉川さん、吉野さん、スタッフの皆さん、キャリース、はい、
キャリース、
やっと桜神様降臨、
うん、
数週間の儚い姿ではありますが楽しんでいただけること願っておりますのありがたいお言葉、はい、堪能させていただきます。
なんかあの桜の花咲くと、うん、千秋さんなんかで頭の中にその声響いてとかしら、
わかんない、
怖いけど、
なんか千秋さんだから、うん、いるんじゃないの本当にこういう存在が、
桜神様っていうのがいいのかな、
いる可能性は大黒様みたいなさ、先日無銭飲食の疑いをかけられた。無銭飲食ね、なんで、代金払ってからしばらくの時間残りのお酒を飲んで帰ろうとしたら、
そのせいじゃねえかよ、
お客さん代金と見覚えのないバイト店員に呼び止められ、しばらく問答、いつも言っている小さな居酒屋なので店主が今日のレジ会計で確認するからと言っていただき、その場はお開き、今日電話してみたら、すいません、レジ金額と全てのお客様のお会計一致しておりました、ボケて支払いもわからんようになったんか、バイ悲しい色やね、まあ、なんかの歌なんでしょう、と枕を濡らした夕べは何だったのか。まあ、そのまたその居酒屋には行くんだろうな、そのバイトがいないことは願うけど、と
行けもいいじゃん。
まあでも、まあ、使えないバイトとみなしたんでしょ。
いや使えなくはないでしょ、
うんうん、寒い時期に坊主頭で寒い着て革ジャン着てたから、寒い時期
に寒いに革ジャン、すごい組み合わせだな、
合うか。無所帰りと間違われたのが仕方がないかと反省もしています、ではではとね、うん、いうことなんですが、
いや代金払って、うん、その場で食事さらに再開させて後から出たら、うん、そりゃ言われるよ。
どうなんだろうな、私居酒屋の所作とか分かんないからさ、もしかしたら払ってしばらく行って飲んでるで、じゃあ帰れよみたいなやつ、なんかドラマで見かけたことなくもないみたいな、
いやまあでも、それは勘違いはしますよ。 帰ろうとしたら、
でも私が分かんないってことはこの若い子はもっと分かんないはず。
そうそうそう、うん、いやだからそれ呼び止められるから、うん、その時にあのもらったレシート出せばいいですよ。
まあ確かに、
うんうん、だから押し問答してるってことはレシートも多分どっかやっちゃったし、
うん、なるほどね。あ、そっか、レシート問題だよな。
そうそうそう、レシート出しちゃいいだけなんですよ、うん、いやだからもう千秋さんもう大体に置いてそうなんですけど、うん、こう思われるかもしれないなの意識がなさすぎるの。
なるほどね
本当に、うん、だからそれは別にさっきのコミュニケーションの話でもそうだけど、うん、そう これやったらこう思われちゃうかもしれないみたいな感じの意識を持っておかないと、うん、こういういらぬトラブルはやっぱ舞い込んできますよ、
うん、うんうん、居酒屋さんね、うんうんうん、なんかもうそろそろホヤの日が来るはずなんだよな。
ホヤの日、
うん、私あの朝動画の関係ですげえ調べてるから、うん、向こう何十日
あの1日その日に何があるを調べてるのは知ってるんですけど、ホヤの日ってあるんです
か。ホヤの日あるんだよね。嫌だから、うん、いやだから5月8日かな多分、うんうんうん、もしかしたらね、う
んうん、いや今それいいんですけど、
違うな、4月8日かもしれない。
それ何の話ですか。
え、いやだからホヤとかってあるじゃん居酒屋さんに、うん、すごい食べてみたいんだけど、
はい、
食べた人によるといやっていうのねいやでもその人がたまたま嫌いなんじゃないのとは思うよ、
うん、まあまあまあ好きな人もいるんじゃないホヤ
も。でも貝だよねっていう、貝の仲間でしょ。
貝だと思う、
うん、
うん、僕ちなみに食べたことないですけど、
私もないんだよ。でナマコはみたいな、
山はチョメより好きだった気がする。
こや、うん、じゃあチョメとなんか
一条さんだったかな。
あ、一条さんはわかるな、うん、なんか大人だしな、そもそも
そう日本酒をたしなむ人で、うん、こや当てにする人は聞いたことある。
いやなんかすごい良さそう、かっこいいよねその感じできたら。
わかります、わかります、うんうん、そのお酒たしなんでる人はかっこいい。
しかもさ、そのさつまみがさホヤとかさナマコとかってかっこいいでしかなくない。
和の感じがね、
うん、和の感じが、うん、
厚焼き卵じゃないんだみたいな
あのね、あなただけ本当に居酒屋行って、
頼んでない、頼んでな い、
いや、りょうこ姉さん、
それは最近
りょうこ姉さんと吉野一平だけ厚焼き卵とあのシーザーサラダとホッケ
それはさいや、あったけど、
うん、
多分ランかな、
うん、何 の
時にあったけど、
厚焼き卵、ホッケ、シーザーサラダ分けるみたいな、まあそれは分けるでしょうみたいな。
それ確かにりょうこ姉さん厚焼き卵たま頼むけど、
私厚焼き卵ほどどうしていいか分かんないものないんだよ。
食えよ
食べられないんだよ、みんながお箸でガチャガチャやったやつ。
食うか食わないかのどっちかだから。
食べられません。みんながお箸でガチャガチャ直箸でやったやつ。
食うな&入ってくんな、だから。
いやそれは入ります。私は書いた人だし出た人でもあるんでね。
確かにね、うんうん、それはそうなんだけど、うんうん、いやだからその卵の印象に関しては、うん、僕が回転寿司で最近卵が美味しいって言ったから。
いやもうマジでもうバカかっていうさ、あの本当に普通のさ、うん、ちゃんとした構えのね、お寿司屋さんいて卵いっちゃおうかなっていうのは、うん、なんかそういうことなんだろうなって分かりはしないけど、うん、なんかあるんだろうなって思うよ。回転寿司で卵はマジで本当賞賛までにしてよもういい年した男がさ、
マジでね、小3の時に食べてたのがやたら美味しく感じちゃって、
まあ、確かにね、あのエビ炙りチーズとか美味しいよ。
違う違う違う、それは、うん、あの吉川さんが好きな回転寿司でしょ。
そうだよ、
うんうん、じゃなくてその僕が最近小3で食べてその何鉄火巻きとか、
うん、
あのマグロとかね、
うん、
漬けとかじゃないのよ、まあまあね、うん、シンプルマグロとか。
マグロとかあんま興味ないんだよね、
う
ん、
卵とか、うん、それが
なんかカッパ巻きとかは食べるの。
まああれば食いますね。
かんぴょうは、
うん、あれば食いますね、
うん、かんぴょうはね最近だな、私やっと美味しさ分かって、
お子様の中での大人っぽい感じの、うん、アナゴとか、
あのあれあのくら寿司とかスシローとかのなんかこうキッズメニューみたいなあのなんだっけ、シーサラダ。
だから、うん、あのドラえもんプレートを、うん、美味しく食べられる自信がある、
うん、シーサラダ、何カニカマ、うん、みたいな、うん、あとなんか、うん、甘く味付けしてあるなんかカルビー寿司みたいな、
うん、あイクラとかね、
うん、イクラはいいけどね、うんうん、別に大人も大好きですからね、
うん
うんうん、
いやまあだから それはじゃどうでもよくて、
いやだからさ、はいはいはい、こういう、まあ、何食べてるか分かんないけどさ、うん、千秋さんがさ、うんうん、はいはい、 憧れますよね、その地域密着型の居酒屋さんで常連になってみたいな。
いや、あのだからその何あのレジの会計を後で、うん、照らし合わせるんで今日帰っていただいて大丈夫ですよっていう風に言ってもらえたのは、うん、多分常連さんで顔が知れてるからだと思うんですよ、うんうん、 その場で解決しなくても
、あの万が一とんずらしても追いかけられないからね万が一とんずらこがれても、
いやそこに関しては、うん、その
秒で締めて入ってるからでしょ。
いやだから、うん、吉川さんの、うん、さっき言ってそこに関してはね、うん、そこに関してはあの吉川さんのさっきの思い込みの話じゃないけど、うん、まあこんだけ毎回来てくれてる人なんだから、うん、こんな時だけあの会計を、うん、あのちょろまかすみたいなことはしないと思うし、
万が一、ね、違う、その1回のために10年下作りしてたかもしれないけどね。
バカか、
下地作りを
何千円ちょろまかすだけだろ、うん、いやだからそしあのもし本当にただただ忘れてるだけ、うん、支払いを忘れたと忘れてしたと思い込んでるだけだったら、うん、次回来た時に回収できるから、うん、っていうことで多分返されたんだと思うので、うん、それはもうあのここで飲み続けたあの、うん、結果があの功を奏したんだと
は
思うん
です、ね。まあ、私は無銭飲食の疑いをかけられたのではなくて、うん、無銭飲食をしたんですよ、そのマスターの計らいでね。
それは吉川さんがでしょ。
そうそう、ベロベロになって2時ぐらいに、うん、ほら早く吉川さんエレベーターもう来てるからってタンタンタンタンタンタンってずっと、
これ知らない人のために言っときますけど、そのバーの、うん、何階
7階
が吉川さん の、うん、あの 家なんですよ、うん、だからあの場所も分かってるから、
そう、うん、でタンタンタンタンタンって秋を押しながら、マスターが秋秋って押しながら、うん、吉川さんほら来てるからいいよお金明日に明日に明日にって、ちょっと待ってよって言って、ベベベベベってお財布開けて、ない
うっとうしいな、
全然ない、見て早く秋秋秋秋秋秋タンタンタンタンタンタン、早くしても7押してるからもうはぁーとか言って、
はぁーじゃねえよ、
それであのマスターに手を掴まれて、ずるずるやめてずるずるやめてでも、はい、もう立てとは言わないけどエレベーターの中入って、
もうマジその話と、うん、あのココイチかなんかのカレー弁当を頼んどいて、
うん、
そのまま寝込んだ話に関しては、うん、マジでもう10年越しの謝罪みたいな感じで、
でもあれどっちも同じところに住んでたとこあの時なんで、うん、本当にあの頃はね、
まああの精神的なねあの部分に関しても結構、うん、なんというかあのワースト1位に入るぐらいの忙しさだったりとか、ま
あ、それはそうだし、うん、あのビルに住んでた時に一番波乱万丈だったから、私声優人生としても、
あ
なるほど、ね、あのやめて、そう、じゃじゃじゃ、それは綾瀬、それはもう一番最初、あのやめて始めて小説2本書いてみたいな、
やめて始めてって何の話、
声優を、
あ声優ね、
うん、声優一回やめて、うん、何色アスタリスクとテントウムシを書いてて、
あの声優やめてニュースになってるやつでしょで再開してまたニュースになって
るやつ、ネットニュースね、でなんか吉川かな水道止まるとかってニュースにされてさ私この間びっくりしたんだけど、はい、たまーにエゴサするの半年に1回ぐらい、うんうん、吉川かなって言ったら予測変換で水道って出て嘘でしょと思って、すごいびっくりしたんだけど、
いや面白いな、
思って、
俺の吉野一平スペース顔って言ったのと同じぐらいのびっくり、
びっくりしたよ、うん、はい、というわけでね、もうね時間もねだいぶね、
まあとりあえず千秋さんは、うん、これやったら周りにこう思われちゃうかもしれないな、うん、みたいな感じの危機意識に関しては、うん、これからもレベルアップさせていかなきゃいけないの で、
そ, うです、ね、
そこに関しては頑張っていきましょう、
はい、はい、皆さんもね一緒にね頑張っていこうね、
はい、
参りました曲芸ギミーシェルタ、
虫師
というのはあの小田切丈さんがやってた映画かな、虫師、
あ実写版のね、
はいはいはい、うん、ありましたけれどもね、うん、見てませんけれども、うんうんうん、なんか寝台列車に乗りたい今日この頃だなっていうね、
は
っ、いや虫師映画のねって言われたからオリエント急行を思い出して、
あ映画からオリエント急行に行ったの、
うん、オリエント急行乗りたいなって、
なんだろう、発射したロケットと違うロケットが戻ってきたみたいな感じの話だけど、う
ん、一泊300万ぐらいなんだよ、あれ
は。あー、寝台列車か。
本場のね、本場のオリエント急行ね、イギリスかな、うん、あ、ロンドン、あ、だからイギリス。
いや、
だ
それこそ神々の遊びなんだ
って、うん、いや、マジで本当そう。スーツさんしか乗ってないと思う、多分 YouTube でも。
はあ、うん、300
すごいよね、
一泊で平均年収飛ぶの、う
ん、いや、マジで。で、なんかその外国のさ、そのなんか、あ、なんていうの、そのお付きの人みたいなのがさ、明日の朝食どうなさいますかみたいなペラリペラリで喋ってんのよ。あらあらあらって、そしたらなんかスーツさんもさ、ペラペラーラペラペラーラってさ、なんか英語で会話してんのよ。
あの、ギャグ漫画でギャグアニメの外国人が喋っているパートをペラペラペラペラペラって、すまさに一緒のことやって
るからね。ペラペラリって喋っててさね、でも羨ましいなと思ってさ、でもまあそういうので見せてもらえるだけちょっと嬉しかった。
まあまあね、まあね、うん、俺っしゃあんま羨ましいなとは思わないけど。
いや、でもオリエント急行の中なんて見られないよ。
いやいやいや、だからそれは見せてもらえるだけで十分なんですよ、うん、で僕自身は別にそんなお金かけなくてもいいから、うん、その旅行に行きたいみたいな話したじゃないですか、
うん、
でそのなんか、あの、非日常のところでね、あの、連泊して、うん、あの、ゆっくり休息を取りたいなみたいな感じのことができれば十分なんで、
うん、まあまあね、うん、まあまあ、うん、まあ人それぞれですけれどもね、
はいはい、
うん、まあ、あの、本当にこのね、ストレス社会ね、もうどんどん値上げもされますし、
そうですね、
電気代やら何やらと、うん、うん、上がりまくり。
同じことをおとといお母さんが言ってた。
マジ？繋がってんね。
電話してて。
噂のツインレイかもしれないね。
は？
噂のツインレイだ。
何の？
スピリチュアル世界のこと勉強しろ、ツインレイを調べろ。
まあまあいいけど、とりあえずだから母親がパソコンぶっ壊れたって言ってまた連絡して、うんうん、でその時にもう生活が大変だよいべちゃん
そんなおばあちゃんなの。
いや違う
もう生活が大変だよ。
だってだからご存知の通り、旦那がいべちゃん、エビちゃん株勉強しないといけないよみたいな感じの人だから、うんうん、だからそんな感じのおばあちゃんじゃないけど、
うん
うん、でも本当にね、あの、日々暮らしている皆様ね、うん、大変な部分はたくさんあると思うので、
今のうちにね、あの、皆さんね、あの、日々使うオリーブオイルね、買っといた方がいいよ。オリーブオイル死ぬほど上がるらしいよ、5月ぐらいから。8割ぐらい上がるんだって今のわなわなわなわな。
あの、ちょっと前に物価が上がった時に、輸入品だからダイレクトに、まあそれはあの、物価が上がったっていうかシンプルに円安の影響なんですけど、あの、オリーブオイルの値段が 1.2 倍ぐらいに、2割増しぐらいに上がってるんですよ。もうほとんどが1000円超えてるみたいな感じになってきてるんですけど、結構使うので僕オリーブオイル、
うん、もうそんな日じゃないぐらい上がるって、なんか YouTube の人が話題にしてた。だからマジで3本ぐらい買っといた方がいいんじゃない。
マジ
マジ。というわけでね、皆さんね、生きにくい世の中ではありますけれどもね、
おー、もうテンションガタ落ちした、ね、
頑張って生きていきましょう、はい、それではまた来週お会いしましょうね。じゃあまたら閉店ガラガラ、備蓄の食料はちゃんとしないと飢え死にしちまうよ。